はい、マモーです。いかがお過ごしでしょうか。今回は経験よりも解釈というテーマで話をしていきます。まあ、これのテーマだと、まあ、何を言っているんだっていう話になると思うんで、ちょっと具体的にお伝えをしていきます。一昨日ケンスーさんとミノワさんがこうやられているご神託ラジオっていうのを見ておりました。いや、というか私は Spotify で聞いていました。はい。まあ、このラジオ、まあ、かなり面白くて、まあ、テーマとしてはそうですね、リスナーさんがこうとある悩みを AI にぶつけて、その AI の回答までをお二人に共有するっていうような感じですね。例えばユーザーが持ち家と賃貸はどちらがいいでしょうかっていうのを AI に投げて、その AI の回答もまんま載せたままお二人に送って、それに対して二人がまたいろいろ話を展開していくっていうような番組で、まあ、結構面白いんですよね。結構ゆるいけれどもすごくためになるような、はい、ラジオで、まあ、結構おすすめのラジオ、 YouTube でも見れますね。はい。で、そういった中であったのが、まあ、就活の話がありまして、ちょっとうろ覚えなんですけれども、端的に言うと、その経験そのものよりは、まあ、解釈、まあ、気づき、そこから得たものの方がはるかに重要だよねっていう話ですね。だから経験の差でもはや勝負はできないというか、まあ、そこよりももっと大事なものがあるよねっていうお話でした。で、そこであったのが、まあ、バックパッカー、まあ、かなり貴重な経験だと思うんですけれども、バックパッカーだったっけ、バックパッカーだったような気がするんですけど、まあ、バックパッカーネタを話す就活生はまあまあいると。だから面接官としてはまたかっていうぐらい、まあ、経験は、まあ、よくあるあるな経験なんですよね。で、自分で言うと富裕層の学習塾に勤めているんで、まあ、海外旅行とか海外留学っていう話もよく聞くんですよね。まあ、ちょっと例外的な世界だと思うんですけれども、だからまあ経験そのもので別になんか珍しくないし、やっぱ経験がちょっとデフレ化しているような印象すら受けるんですよ。でも一方でデフレ化しないもの、価値がさらに高まるっていうのが、そういった経験をに対してどういう意味付けをするかとか、どういう気づきを得るか、まあ、どういう解釈を得るかっていうところにむしろ差が出てきて、それをいかに伝えるかが、まあ、そういった就活とかのような面接試験での、まあ、勝ち負けにつながるかなっていうふうに思うんですよね。で、箕輪さんがお話しされていたのが、まあ、インドに一人旅行に行ったと。で、その時に危ない目に遭いました。で、これ結構よく聞く話で、自分も友人、何人かの友人に、まあ、海外旅行が一人で海外旅行って、危険な目に遭ったっていうのは聞くんですよね。だからそもそも経験そのものとしては、まあよくあるよねと。まあ、自分は海外そんな行かないんで分かんないですけど、まあ、経験としてはよく聞いたことあると。でもこの後が面白くて、で、なんとかその危機を乗り越えて一人になった瞬間、まあ、これ学生時代の話なんで、まだ当時ミクシーが流行っていた時です。ミクシーでリアルタイムでその状況をこう日記として書いたらしいんですよ。で、それが友人間の中でバズったそうで、で、その時に箕輪さんが気づいたのが、あ、自分はもう命の危機に瀕したとしても、命がピンチになったとしても、まあ、それを面白いと思う、そういった状況でも面白いと思うものならば、まあ、命を張ってでもこう発信をしていきたいという、世に出、こうそういった面白いものはもう命がけにこう出版発信をしていきたい、まあ、それのためなら、まあ、いくらでも時間とリスクをかけられるなっていうようなことを思って、そういったエピソードをしたら、こう出版社からどんどん内定をもらったみたいなお話をされて、多分学生時代の話、ちょっと就活の時期の話でそれを活用さし話したと思うんですけれども、ざっくりと多分そんなんだった気がします。自分の解釈も入ってるんで怪しいですけど、ただそういった経験そのもので、そっからの行動と意味付けでだいぶ印象って変わるなっていうのを思ったんですね。その話をした以降から結構出版社が内定をもらえたみたいなんで、そう、危険な状態だけど、それよりもこう発信したいんだと、 リアルタイムで伝えたいんだっていう、そういう思いが強くて、実際行動を起こしてこうバズるっていうね、これここまでいくとなかなかないなと。でそっから、自分はもう面白いと思うものであれば命をかけてでもリスクを負ってでもこう発信できる人間だみたいな、こう世にこう出せる人間だと思って出版社と、そこまで自分のことをこうだっていう解釈をしたら、やっぱ出版社側からしたら取りたいですよねと。だから経験そのものっていう、そこからの行動と解釈でいかようにも変わるなって思ったんですよね。うん、で自分のやっぱ塾でも経験はいろいろしてますと。海外留学行きましたとか、海外旅行何カ国か行っております、それでっていう子が ほとんどなんですよね、うん、だからみたいな、そこから何がいる、どういう気づきを得たの、どういう解釈をしたのとかっては出てこないと、やっぱそういうことはなかなかやっぱ難しいなっていうのをすごく思いましたね。でこれ就活に限らず、今で言うと総合型選抜です。まあ、推薦入試もやっぱそういう部分が求められると思いますね。だからやっぱみんなやっぱエピソードの強さっていうのを求めてしまうと、うん、だからすごいインパクトエピソードとか経験でこう勝負しようとするんですけど、やっぱそれって他の人も、まあ、してるわけで、経験やっぱデフレ化してるからですね、うん、それよりもこういった解釈とか意味付け、気づきとか、そういうの中身のがはるかに重要なんですよね。だから別に日常にもそういうの転がってると思うんですよ。ただいつもの喫茶店に行ってそっから得たものが面白ければ、まあ、それは大いにネタになるだろうし、逆に海外留学行きました、でも気づきとか特にありませんみたいな、日本はやっぱ清潔だなだけとかであれば、まあ使えないわけですよね。で面接官側からしてもなんだこいつってなるし、まあ取らないわけですよ。これ就活だろうが推薦入試だろうが一緒だと思います。うん、だからやっぱ経験はもう何度もデフレ化していて、まあ、経験そのものでやっぱ差別化はもう難しいと。となるとやっぱもう日常でも何でもいいんで、その経験から得られる解釈とか気づきとか、そっちの方が意味付けとか、まあ、はるかに大切ですよというお話でした。これ改めて自分自身の経験から振り返っても、まあ、本当にそう思えるなと思ったんでお話をさせていただきました。はい。まあ、最後にお知らせなんですけれども、まあ、とはいえ解釈気づきとか、まあ、意味付けを自分一人で探すの難しいよとか、まあ、特に推薦入試においてですね、っていう場合は、私はココナラの方でそういった支援をしております。推薦入試のサポートで志望理由書の添削とか面接対策とかをしておりますんで、まあ、そういうですねエピソードねえなみたいな、どういう風な解釈に持っていくことは意味付けにしようかなとか、気づきは何を得たんだろうっていうのはやっぱ壁打ちをした方が出やすいと思うんですよね。うん、そういったこと何度もしてきたんで、まあ、よかったら、うん、参考にしてもらえると嬉しいです。まあ、気になる方は概要欄にリンクを貼っているので、まあ、そのサービス見てもらえればいいかなと思います。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。